みアラカルト
北海道ライブ朝耳、毎週この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日月曜日は私畑潤のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。プレゼントがあります。そのキーワードとなる今日のタイトルをお伝えいたします。今日はプロ野球ユニフォームデザイン変更物語。長いですね。プロ野球ユニフォームデザイン変更物語でお届けいたします。
はい、
2022年、今年もプロ野球新シーズンに向けて2月からキャンプがスタートしますね。でこの2月からは新シーズンのユニフォームを着てキャンプを行うわけですが、デザインが一新されたものを選手全員が着て登場するのもこの時となります。
なるほど。
各球団時代の流れや様々な理由からデザイン変更がなされるんですが、今日その編成をですね振り返っていきたいと思います。
はい、
なお周年記念ユニフォームやビジター用などは種々雑多になる関係上、今回はホーム用の比較的大きな変更を中心にご紹介させていただきます。
はい、
じゃあまずはセリーグからいきますね。歴史と伝統のある読売ジャイアンツから、細かく言えばキリがありませんので近代に絞らせていただきますが、
はい、
最も大きな変更は何といっても第二次長嶋政権スタートの1993年ですね。
うんうん、
それまでプルオーバーと言われるボタンなしの、こういわゆるこう上からこうスポンと着るタイプからですね、ボタンダウンのものに変わりました。うんうん、しかもボタンダウンのボタンに沿って縦のラインがついたデザインとなりました。
はい、
この時入団したルーキーが松井秀喜さんだったんで、前の年の12月に行われた入団会見の時とオープン戦の時のユニフォームの違いでこれ分かると思います。
なるほど。
それが大きく変わったのが2015年、ボタンダウンは変わりませんが縦のラインというのがなくなって現在のシンプルな形になりました。
うん、
続いて去年日本一の東京ヤクルト。
はい、
基本的にですねヤクルトに球団名が変わってからは白地に赤の縦縞っていうのは変わってないんですね。ただヤクルトの場合だけビジターが大きく変わるのが特徴で、90年の野村政権になってからは水色の濃淡柄の縦縞、
うん、
99年白地のパンツに上着が紺のボタンダウン、これ古田監督の時ですね。
うんうんうん、
で16年に、現在の紺地に緑色のラインで球団ロゴとなりました。
うん、
続いて2位の阪神。阪神も基本的に白地に縦縞変わらないんですが、74年にですね黄色の縁取りが加わったのが大きな変更です。
はい、
で84年に一度その黄色を抜いたシンプルなデザインとなって、これ暗黒時代って言われてるんですけど
そうなんですね。
全然首位に上れなかった、優勝できなかったという話がありましたけどね。
はい、
2007年再び黄色のラインが加わって、2015年再び黄色が抜けるという、まあ、大まかなデザイン変更はこんな感じです。
うん、
4位のカープです。
はい、
77年白地に紺の文字に赤の縁取りから白地に赤文字に変わります。ちょうど山本浩二さんとか衣笠さんが現役の時ですね。で89年白地に胸に赤で C マークに変わって、で96年ボタンダウンに縦ライン、2002年に白地に縦縞、2009年に赤文字で、白地に赤文字で筆記体のカープ。まあ、鈴木誠也選手がこういうユニフォームがやっぱり、まあ、印象的かなっていうような感じですね。
かなり大きく細かく変わってるんですね。
そうですね。うんうんうん、続いて5位の中日。なんといってもですね星野政権1年目の1987年、アメリカのロサンゼルスドジャースのモデルを採用しました。うん、白地にブルーの筆記体でドラゴンズの文字。
うん、
で大きく変わったのは2004年、落合政権1年目に白地にブルーのみの配色ラインで CD の後にドラゴンズというふうにつけるというデザインですね。で再び2012年に現行のブルー文字で筆記体のドラゴンズで、胸背番号赤ということになります。はい、
うん、
最下位の DeNA は93年横浜ベイスターズと名前が変わった時に白地に紺の縦縞、
はいはい、
で2009年からは白地にワイネックユニフォーム、
ワイネック、
はい、で左胸に B マーク。で DeNA に変わってから2012年からは再び縦縞ベースで現在まで至っています。
ちょっとこう全体的に爽やかな印象の、
そうですね、
はい、
青が印象的なのは横浜の海をイメージしているからと言われています。
なるほど。
続いてパリーグです。まずは優勝したオリックス。89年に球団誕生の時には白地にブルーの文字に黄色の縁取り、これイチロー選手が初期に着てたのでイメージあるんでしょうね。はい、 で2005年の球団合併によるバファローズの表記の際は白地のボタンダウンに縦のラインで黄色文字でバファローズそして2011年には現行とほぼ同じ白地にボタンダウンに縦のラインのとバファローズの球団ロゴが、紺の縁取りが、金色になっています。
あ、文字が紺色で縁取りが金
ですね、はい、2位のロッテです。ロッテは観光鳥が鳴いていた川崎球場からですね、
はい、
92年千葉に移転した際は白地にピンクの文字でマリーンズって書いてあったんです。
ピンク、
そうだったんですよ。で現在とほぼ同じ白地に黒の縦縞になったのは95年です、はい、3位楽天。2005年の球団誕生からほぼデザインは白地にクリムゾンレッドのラインということで変わってません、
うん、
これでクロスのあのレジェンドシリーズのような過去の復刻ユニフォームなどのイベントを楽天変えてませんから復刻も何もないという
なるおなじみのっていう感じ、
そうですね、歴史の浅い球団でございますからね、まだね。で4位のソフトバンクは89年に大英ホークスとなって福岡に移転した時びっくりするようなユニフォームでした、
うん、
白地に黒の縦縞縁取りがオレンジだったんですが、うん、ヘルメット鷹のくちばしと目がデザインされてました、うん、
あ
ガッチャマンヘルメットと揶揄されたこのデザイン当時流行の DC ブランド一世三宅の三宅一世さんがデザインしたものです。バブリーですね、
凝ってますよね、
で平和台球場から福岡ドームへ移転した93年からは白地に赤文字で FDH、 ソフトバンクに身売りした2005年からは現行とほぼ同じデザインです、
うん、
5位のファイターズは一旦飛ばして、はいはい、6位のライオンズです、うん、80年の球団創設から白地に筆記体のブルー文字でライオンズを変えなかったんですが、うん、2004年に白地にブロック体のブルー文字でライオンズの表記になりました、うん、2009年には白地に左胸に紺字の L の文字、15年から白地に紺文字でライオンズの表記で現在まで至っています、
うん、
そしてお待たせいたしましたファイターズです。
はい、
日本ハムになってから初めてデザインが変わったのは74年後期に縦縞、そして1982年になんと白地にオレンジ黄色の横ライン、紺文字でファイターズの文字のユニフォーム、
全然今のイメージと違う。
だから帽子もオレンジだったんですよ。
お、
まあ選手からね不評だったようなんです
そうですか、
それがですね縦縞に左胸に FS の文字に変わったのが93年、
うん、
大沢監督の第二次政権の時ですねで北海道一転の2004年に白地にボタンダウンのアシンメトリー、うん、ファイターズの文字はブルーの口の黒の縁取りに変わったということで、
はい、
2011年に白地にブルーにファイターズの文字、そして、ブルーのアシンメトリーデザインという直近のものに変わりました、う
ん、左肩のとこですね、
はい、まあ、ざっと大まかな変更をご紹介したんですが、ファンの方ならお気づきではないでしょうか。各球団ユニフォームを変えた年ことごとく優勝を逃してます。
そうなんですか。
正確に言えば2005年のソフトバンクは優勝相当の成績を残しながらプレーオフでロッテに敗れて優勝を逃し、唯一新ユニフォームで優勝したのは2004年の中日と西武だけです。これ一説によればあのユニフォームを刷新するときは低迷期についたイメージを何とか脱しようとする球団の意向があるからということがあるらしいですね。
模様替えするみたいな感覚なんでしょうかね、
はい、そんな中今年はまだファイターズは一新したユニフォームのデザイン発表を行います。北海道移転後3パターン目のユニフォームになりますが、果たしてどうなるんでしょうか。ファッションにうるさいビッグボスですから、
うん、
どうなるんでしょうか気になるのは先ほどのユニフォームを一新して臨んだシーズンはほとんどの球団が優勝を逃しているというジンクスですが、
そうですよ、ちょっと
唯一優勝を経験している中日と西武はともに落合新監督と伊藤勤新監督誕生の年だったんで、新庄ビッグボス誕生の2022年、ファイターズはどうなるんでしょうか。
なるほど。
そんなユニフォーム、まあ、去年までのデザインということになりますが、直筆サインが入ったものを今日はプレゼントします、
うん、
今日のスポーツプレゼンツ、お話ししたタイトルはプロ野球ユニフォームデザイン変更物語でしたが、応募受付開始しますよ、
はい、
ファイターズ、清水雄志選手、金越弘選手、それから清宮幸太郎選手のサイン入りレプリカユニフォームをそれぞれお一人の方にプレゼントです。応募方法は私八幡純のスポーツプレゼンツ、お話したタイトル名、うん、誰のユニフォームが欲しいか、 それからあなたの住所、お名前、年齢、電話番号を明記の上、メール、ファックス、おはがきで受け付けます。宛先こちらです。
メールアドレスはあさみみアットマーク stv.jp、 アルファベット小文字で asamimi アットマーク stv.jp。 ファックスの方は札幌 011-202-7290 番。おはがきは郵便番号060-8705、 STV ラジオあさみみユニフォーム係まで。こちらは1月14日金曜日、今週末の金曜日必着となります。当選者は来週発表いたしますので、そちらもお聞き逃しなく。
はい、ということでたくさんのご応募お待ちしています。